節を読んでください。
私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
はい、今年は年の初めからマタイ5章の5節の御言葉、柔和な人は幸いです、その人は地を受け継ぐからです。この御言葉により、私たちがこの地に住み続け繁栄するためには、柔和、変えられやすい人になりなさい。皆さんは変えられやすい人になりなさい、自分が変わることを受け入れなさい、というテーマでずっと御言葉を語り続けています。はじめに皆さんに3つの質問をいたします。コリント人への第一の手紙13章13節に、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと、こう書いてあります。では皆さん、第一の質問、愛の反対は何でしょう。はい、無関心です。愛の反対の言葉は無関心です。ですね、皆さんがあるものに、またある人に無関心であるならば、あなたはそのものやその人を愛していません。愛の反対は無関心です。はい、それでは希望の反対は何でしょうか。まあ絶望ですね。はい、聖書的に言えばですね、もう少し言えば意味を持てないということ、これが希望の反対の言葉です。ですね、絶望とはですね、生きる意味を失うということ。デンマークの思想家でキルケゴールという人がいます。彼はその著書、死に至る病の中で、死に至る病とは絶望だと言っています。つまり私たち人間は生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。人間はですね、希望、つまり生きる意味がなければでね、生きていくことはできません。オーストリアの心理学者でビクター・フランクルという人がいます。彼はアウシュビッツの体験者です。アウシュビッツの収容所の中で生き抜くことのできた人は、頑丈な人でも若い人でもたくましい人でもなかった。生き抜いた人は人生に意味を持つ人だった。人間は極限状態の中でも希望を持ち、人生何のために生きるのか意味を持っていなければ生きられない、ね、意味を持っていれば生きられる。人間はですね、意味のないことには耐えられないのです。ですからですね、希望の反対はですね、生きる意味を失うということ、ね、では皆さん、 3つ目の質問、信仰の反対は何でしょう。まあ言葉的にはそうですね、信仰の反対は不信仰、まあ、言葉的には間違いでもありませんが、聖書が語る信仰の反対は別の言葉があります。何でしょう。今皆さんが読んだところです。聖書朗読者の人が読んだところです。何と書いてありましたか。信仰の反対は実節の頭、恐れです。信仰の反対の言葉は恐れです。ですね、今読んだところ9節からを読み出します。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。 あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。神様の言葉です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ではここにしまい、13、14節読んでください。
あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ。
あと一行、
あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。
はい、あの13、14節、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。今日は恐れるなというタイトルでお話をいたします。2020年から21年にかけて、私たちのこの社会はですね、新型コロナの脅威にさらされています。いつ誰が感染してもおかしくない状況。ようやく日本でもワクチン接種が始まり、各自治体や病院にはですね、申し込みが殺到しています。多くの人が新型コロナによる感染を非常に恐れています。コロナだけではありません。私たちの社会は恐れの材料に満ちています。聖書の中でも多くの人が恐れによって人生行く道を失い沈没した記事が書かれています。たくさん書かれていますが、そのうちの2人の人を見ていきましょう。最初はイスラエルの初代の王サウルです。はい、旧約聖書第一サムエル記を開いてください。しばらくここからお話をいたします。ではサムエル記第一の15章です。ではここにしまい、最初に1節を読んでください。
サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。
はい、飛んで3節。
今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロマも殺せ。
はい、預言者サムエルはイスラエルのサウルに言いました。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、王として任命したということ。その民イスラエルの王とされました。今主は主なる神の言われることを聞きなさい。三節。行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清潔しよう、ですね。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。しかしながらこのサウル王はこの神の言葉に従いませんでした。飛んで9節読んでください。
しかしサウルと彼の民はあがくと、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清潔するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清潔した。
神様はすべてを清潔、殺せと仰せられたのに、サウルは良いものを惜しんでこれを殺さなかった。つまらない値打ちのですね、ないものだけを殺したとあります。でそのことを知ったサムエルはサウルに尋ねます。はい、13、14を読んでください。
サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように。私は主の言葉を守りました。 しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる死の声は一体何ですか？
サウルは、私は神の言葉を守りましたと言いましたけどですね、サムエルは言いました。ではこの耳に入る羊や牛の声は何ですかですね。それに対してサウルは言い訳をするわけです。はい、15節を読んでください。
サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。
私と一緒にいた民がですね、良いものを殺すことを惜しんだのですと。あなたの神主に生贄を捧げるために取っておいたのです。言い訳ですですね。クレシマイ、言い訳というのは自己保身です。これは神様に受け入れられない古い罪の性質ですね。肉の働きです。それに対してサウルは言います。言い訳をするサウルに対してサムエルは言います。はい、15章の22と23節読んでください。
するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを覆いから退けた。
22、23節、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた。クレシマイ、神様にどんな捧げ物を皆さんが捧げるよりも神の声に従うことの方が、ね、優れて勝っており、神様は喜ばれます。それぐらいはっきり書いてある。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。神様の御声に聞き従うこと以上にですね、私たちが神様の前に喜ばれることはありませんと。自分勝手な捧げ物は喜ばれないのです。はっきり書いてあります。サムエルに問い詰められたサウルはですね、なぜ神のこと言葉に聞き従わなかった、その訳を話します。はい、24節読んでください。
サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。
私は神のあなたの言葉に背いたと認めました。なぜか、民を恐れて彼らの声に、神の声よりも人の声に、民衆の声に聞き従ったのです。サウルが恐れたのは人の声、民衆の声、世論でした。これは上に立つ指導者に起こりがちなこと。キャラシマ、人を恐れるとあなたは罠にはまります。聖書は言います。ローマ人への手紙3章の4節、たとえすべての人を偽りとしても神は真実な方であるとすべきです。あなたの周りの人をすべてが反対しても、神様が死なさいとはっきり語っておられるなら、 あなたはそれをし始めやり遂げなさいということ、すべての人が反対しても神様がですねイエスと仰せられればそちらを取りなさいということ、人の声民を恐れて神の言葉に従わなかったサウルはその後どうなったでしょう。はい、28節読んでください。
サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いてこれをあなたより優れたあなたの友に与えられました、
はい、結果サウルは王位から退けられます。次にダビデが王になります。そればかりかサウルは自分が生かしておいたアマレクから殺されることになりますですね。15章の5節のところにですね、ちょっと待って、いやいいです、はい。兄弟姉妹、サウルはアマレクを生かしました。アマレクというのは何でしょう。それはあなたの肉、人間的な思いです。神様の命令は古い罪の性質、肉の思いを殺してしまいなさい。それを生かしておくと結局それが成長してあなたを滅ぼすことになります。今日の説教のタイトルは恐れるなです。サウルは人を恐れました。この後サウルは自分の部下ダビデを恐れ自分を滅ぼすことになります。ではなぜ人はですね人を恐れるのでしょうか。そのことが第一ヨハネに書いてあります。ヨハネ第一の手紙4章を開いてください。ヨハネ第一の手紙ですね、4章では18節だけ、小西前最後の初めの2行だけ読んでください。
愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。
はい、そこまでです。皆さんと今のところもう一度声を出してお読みいたしましょう。はい、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。兄弟姉妹、皆さんはイエス様が私たちに示し与えてくださった愛を知っています。私たちのためにご自身の命を捨ててくださいました。そしてイエス様のその愛は聖霊様によって私たちの心に注がれていますと聖書にあります。皆さんがイエス様から受けた愛を、イエス様の愛をもって人を愛するならば、あなたはどんな人も恐れることはありません。どんな人も恐れることはありません。皆さんが人を恐れているのはその人に対する愛がないからです。でここに愛はですね愛には恐れがありませんと書いてある。だから全ての人に対して愛を持って向かうとき、あなたはその人を恐れる必要は全くありません。全く愛は恐れを締め出しますとこう記されています。人を恐れない唯一の方法、それは全く愛、神様から受けた愛をですね、あなたの隣人、隣人に示すことです。あなたの家族に、お友達に、仕事仲間にですね、日常を交際する人にイエス様の愛を持って接してください。そうすればあなたはどんな人でも恐れることはありません。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出すからです。はい、2人目の人物を見ていきましょう。それはペテロです。新約聖書に移ります。マタイ14章を開いてください。ではこれにしまい、マタイ14章の24から25節を読んでください。
しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた、
はい、場所はイスラエルの北部ガリラヤ湖です。弟子たちは船に乗っています。すると夜中の3時ごろ、イエス様が湖の上を歩いて弟子たちの乗っている船に近づかれました。 弟子たちはですね、それを見て驚いて幽霊だと怯えました。叫び声を上げましたが、イエス様が、はい、27読んでください。
しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
しっかりしなさい、私ですよ、恐れることはありませんですね。するとペテロが語りかけて言いました。28節読んでください。
するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。
主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいね。それに対してイエス様、はい、29節読んでください。
イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。
イエス様に船から降りて来なさいと言われたので、ペテロは船から出て高波のガリラヤ湖、水の上を歩いてイエス様の方へ歩いて近づきました。ところが、30節読んでください。
ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。
ペテロはイエス様をじっとですね、見つめている間、湖の上を歩くことができましたが、目をそらして風と高波を見てしまい、ペテロの心の中に恐れが入ってきました。すると怖くなって沈みかけたとあります。そして主よ、イエス様、助けてくださいと叫ぶとですね、はい、31から33読んでください。あ、ごめんなさい、30は読みましたかね、はい、31から33読んでください。
そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った、
はい、即座にですねそこでイエス様は手を伸ばし彼を掴んで言われました。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。信仰の反対は恐れです。イエス様はペテロの手を掴んで、ペテロを引き上げ、二人とも船に乗り移ると風は止みました。33節。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。ペテロはイエス様を見つめている限り安全でした。水の上をですね、歩いたのです。しかし、イエス様から目をそらし、波を見ると急にペテロの中に恐れが入ってき、するとペテロは湖に沈みかけて慌ててイエス様に叫びました。聖書の中にはたびたびですね、海や湖が出てきますが、これはこの世、今の世界を表します。この世は波のようにですね、絶えず動いているからです。聖書が海というと、あ、この世のことだと思ってくださいですね。また湖に浮かぶ船は、私、この世に浮かんでいる私たちの家庭や職場、学校、私たちのいる場所です。それが船です。船は波に翻弄されています。この世にですね、のことに巻き込まれているわけです。風が吹いてきます。風はこの世の現象です。今起きていること、風は今回のコロナのように強く吹くこともあれば、穏やかな時もあります。ここではですね、24節に、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと書いてあります。風は向かい風、逆風です。船は、私たちの人生は波にですね、悩まされ、思うように前に進みません。 問題だらけです。私たちの人生いつも追い風ばっかりとは限りません。むしろ逆風の時が多いでしょう。この場合もそうでした。7つの本質のナンバー4、イエス様中心です。私たちはセブンセブン、毎日7分間イエス様と交わりの時を持ちなさいと学んでいます。皆さんは毎日の生活でどこを向いて歩んでいますか？皆さんの心の中心に、生活の中心にイエス様がですね、この神の御言葉が据えられていますか？イエス様を見つめている限りペテロは安全でした。神の御言葉に頼り続けている限り、あなたの人生生活は安全です。それともテレビやスマホのニュースや情報、この世の風に振り回されていますか？はじめに言いました、信仰の反対は恐れです。恐れはこの世の風、現象を見るところから入ってきます。なぜならこの世にはマイナスのニュースがあふれているからです。悪いニュース、マイナスのニュースを、ね、聞き続けると、私たちの中にですね、不安や恐れが増幅されるのです。そしてイエス様に対する信頼信仰を失い、私たちは沈没していくのです。今コロナ禍でですね、世界中が恐れの中にあります。ナポレオンヒルというですね、有名なアメリカの哲学者がですね、現代人を破壊させる7つの恐れという本の中で書きました。まあ、簡単に言います。第一、貧しさ、貧乏に対する恐れです。仕事や財産を失うのではないかという恐れ。2番目、事業に失敗するのではないかという恐れ。3番目、疾病、病気にかかるのではないかという恐れ。で、4番目、愛を失うのではないかという恐れ。で、5番目、老化、年を取ってみんなから疎外されるですね、孤独になるという恐れ。6番目、自由を失うという恐れ。7番目は死に対する恐れ。現代人はこの恐れの中にあると、ナポレオンヒル博士は著書の中でこう書いています。一つのですね、偶話です。恐れがですね、どのような悲惨な結果をもたらすかということ。アレクサンドリア、これはエジプトですが、に向かう馬車に一人の老婆、年取ったですね、女性が乗りました。御車が問いました。この馬車はアレクサンドリアに行きますが、あなたは誰ですか？すると老婆は、私はコレラです。そうだったらこの馬車から降りてください、あなたを乗せることはできません。老婆は、私はアレクサンドリアで3人しか殺しませんから、どうぞそのまま乗せてください。もし3人以上死んだらどうしますか？で、その時はこの刀で私を殺してください。御者は老婆が渡した刀を受け取りました。老婆は車が到着するや否や飛び降り、しばらくするとアレクサンドリアにはコレラが流行して、数多くの人が死んでいきました。3人しか死なせないと約束したのに、多くの人が死んだことを知った御者は、刀を持って老婆を探しに行き、やっと城門の前で老婆に出会い、彼女を殺そうとすると、なぜ私を殺そうとするのですかと問うのでした。怒りくぐった御者は、あなたは3人しか殺さないと約束したのに、今あのように多くの人が死んだのだから、約束通りあなたを殺さなければなりません。すると老婆はこう言いました、私が殺したのは3人だけでした。後の人はコレラと聞いただけで、恐れおののき死んでいったのです。と、まあ、そういう話があります。恐れの電波というのは凄まじい勢いで波及するのです。人は良い噂よりも 悪い噂になぜか知りませんが耳を傾けます。悪いことが起こるとそうだそうだと途端にそれをですね撒き散らすのです。人は何かなぜかそのようなですね傾向にあります。悪い噂は瞬く間に広がり人をオセロの中に陥れてしまいますですね、はい、ヨハネ第一の手紙4章先ほど開きました。その箇所にもう一回戻ってください。先ほど最初の2行を読みました。愛には恐れがありませんですね。全く愛は恐れを締め出しますと読みましたが、ではこれにしまい、その後を読んでください。
なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。
はい、このところ聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。どういうことでしょう。私たちが恐れるときあなたに悪いことが起こります。恐れには刑罰が伴うと書いてあるからです。犬を恐れる人はですね、犬の大概犬に噛まれる人は犬の怖い人ですですね、はい、その人からですね犬を恐れる恐れの波長が出るわけです。恐れの波長がですね出て犬はそのことを知り、ああこの人は自分を恐れている、ガブッと噛みつくわけですですね。病気でも事故でもですね、あなたは恐れるとあなたから恐れの波長が出てですね、悪いものを引き寄せてしまうのです、ね、それをこう思います。私のおじいちゃんは60歳の頃がんで死んだと、お父さんも60歳頃がんで死んだと、もうすぐ私は60歳になると、がんで死ぬんやないやろか、がんで死ぬんじゃないやろか、その人はがんよ来い、がんよ来いってですね、もうがんを呼び寄せているようなもの、恐れには刑罰が伴うからですと書いてある。ですから今日おしまいですね、恐れの反対はですね信仰です。恐れることはありませんと、もう繰り返し繰り返し聖書は語りますですね。恐れると刑罰、悪いことは伴うのです。ですから恐れないようにしましょう。最初の御言葉に戻ります。イザヤ書41章を開いてください。ではもう一度読んでいただきます。小西前9節と10節を読んでください。41章9、10です。あ、ごめんなさい、10だけ読んでください。
恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
はい、実節だけ皆さんと声を出してお読みいたしましょう。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。信仰の反対は恐れです。恐れです。あなたは恐れているとき、神を信じていません。なぜなら信じたら必ず助かると信じるからです。で、神様が私はあなた方を助けると約束しておられるからです。ですね。信仰がなくては神に喜ばれることはありません。なぜなら神を信じる者は神がおられるということと、神を求める者には必ず報いてくださることを信じるはずだからであると書いてある。だから神様はここではっきりですね、私はあなたと共にいるよ。たとえ母親がですね、うちに新しい孫が生まれましたが、血の身ごを忘れることがあっても私はあなたを忘れないと書いてある。そしてですね、あなたから決してですね離れないと書いてある。あなたを捨てずあなたから離れないと書いてある。共にいてくださる神様、私たちを助けてくださる神様、私たちを守ってくださる神様が共にいます。 そして神様の祝福の約束が聖書には満ちています。聖書には恐れるなという言葉が365回出てくると言われています。つまり神様は毎朝毎朝毎日毎日神の子供である皆さんに向かって恐れるなと、私が共にいるからと、恐れるなと、私があなたを助けるからと、繰り返し繰り返し毎日言っておられるということです。恐れるな、私が義の右の手、右の手というのはこれ権威を表すんです、ね、神様以上の権威は宇宙にはありません。神様の前には全てのもの、宇宙にある全てのものがひれ伏すのです。自然災害もコロナももう問題ではありません。神様の前にはイエス様が湖に向かって黙れ沈まれとおっしゃったら大なぎになったと聖書を書いてあるわけです。神様の前に全てのものはひれ伏すのです。神様以上の権威はありません。コロナや核なんか問題ではありませんですね。問題は私たちのうちに恐れがあるということです。この地上に起こる疾病、自然災害、戦争、経済的問題、人間との関係、どんな問題より神様ははるかに勝って力強いお方です。この神の御言葉、神の約束にで、ね、信頼してです、ね、毎日毎日を生きる兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、皆さんは誰か人を恐れていませんか？それはその人に対する愛がないからです。全き愛は恐れを締め出しますとあります。愛する者には